心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの成美周平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関する楽しいお話をお聞きしております。今日はどんなお話でしょうか。
はい、食べ物のお話がずっと続いていますけれども、今日はですね、栄養バランスという話をしたいなと思います。
はい、
はい、栄養バランス、どうでしょう、これ栄養バランスって聞いてなんかこうこんなのって思い浮かびますか。
もうお肉も野菜もお魚もいろいろなものを食べなさいっていうイメージがあります。
あ、いろんなものをまんべんなく食べましょうみたいな、
そうですね、
確かにね、バランスって言うとそんなイメージですよね。で、その中でも主食ってじゃあ何でしょう。
主食、炭水化物ですか。
あ、ね、はい、がやっぱり多いですよね。田島さんは確か朝がパン派で、はい、夜はご飯派に変わるという
そうですね、はい、
感じでしたよね。
はい、
まあ、僕もどっちかというと、昼パンで夜ご飯みたいな感じが多いんですけど、
はい、
いずれにせよその日本人がなんでそのご飯っていうか米がいいって言ってきたかっていうのがですね、実はね、いろいろこの言葉を解いていくと分かるっていう話から今日してもいいでしょうか。
お願いします。
やっぱほらバランスの中で、はい、主食ですから、
はい、
ちょっとこの米の話をしたいと思うんですけど、米ってもともとあれ何の植物だかお分かりですか。
稲ですか。
稲、
はい、
稲の語源が実はあるんですよ。
はい、
これはですね、命の根なんですって
。ああ、命の根で稲。
はい、命の根ですね。
へ
え、ね、
そうだったんだ。
まあ、要はその命の根っこという意味で、そこになるのが米なわけですね。
なるほど。
だから日本人にとってというか、はい、まあ、稲っていうのはこれ日本語ですから、やっぱそれだけ大事なものっていう意味があったのかなとは思います。はい、で、まあ、米っちゃその稲に米がなりますね。
はい、
米の米って米じゃないですか。
はい、
まあ、当たり前だけど、米の子は何か。
米の子、
はい、これはですね、
はい、
実はね、男性を表す彦の子から来てるんですって。
なんとか彦の彦ですか。
ね、よく何ですか、七夕のほら、彦星のが男ですね、確かね。
はい、そうですね。
で、彦じゃないですか。
はい、
で、この彦の子が米の子だそうです。
へえ、そうなんだ。
はい、じゃあ米の芽はっていうと、これ女性なんですよ。
あ、
なんでかっていうと彦に対して姫だから。
ああ、姫の芽、
織姫じゃないですか。はい、
織姫、どっちも
そう、ね、彦星と織姫じゃないですか。
はいはい、
どっちも彦、姫、はい、姫で、はい、米なんですよ
そうなんだ、そこから来てるんだ、
という説もあるということですね。
へ、
なので、要はその米っていうのは男性女性の統合、陰陽統合を表す。やっぱこの陰陽のバランスってとっても食べ物も大事なので、なので米を食べてると、ちゃんとバランスが整いますよっていうことを教えてくれてるという説もあります。
へ、
ちなみに、
はい、
男性と女性が結ばれることを結びって言いますけど、この結びっていうのね、
はい、
その結びの結に、はい、さっきの彦の子をつけると
息子、
息子になるでしょ。結びの結に、はい、さっきの姫の目をつけると
娘。
あ、そうなんですよ。
へえ、
だから結ばれて生まれてくる子供が男の子だったら息子だし、
は
い、ね、結ばれて生まれてくるのが女性だったら娘になる。
へえ、すごいですね。
だ、日本語ってね、だから結構すごいんですよ ね、
なんかちゃんと意味があるっていうか、考えられてるっていうか。
そうなんですよ、ね、で、ほら、受精の精っていう字にも米がちゃんとついてるじゃないですか。
あ、本当だ、そうですね。
だ、やっぱその結ぶ、陰陽っていう、そのいろんな意味がね、これに込められてるみたいです。
本当だ、
込められてるみたいです
米だけに、
はい、
すごい、米すごいですね。
すごいんですよ。で、ちなみにほら、おむすびって、はいはい、田島さん結構好きっておっしゃってるでしょ。
そうですね、はい、
おむすびも結局その結ぶの意味です。
はあ、そうなんだ。じゃ、なんか縁起がいい感じしますね、はい、
そうなんですよ、陰陽の力を統合していただく。
はあ、
だ、おむすびってね、日本語って本当すごいなって思います。
へえ、
はい、というね、ちょっと豆知識から今日入りましたけど、はい、はいはい、まあ、といって、主食の米の話が終わるんですけど、
はいはい、
じゃ、その米に対して、お味噌汁が結構セットになる場合が多くて、 これ豆ですよね。
あ、大豆ってことですか、
はいはい、米に対して豆ですよね。
米に対して豆、
はい、豆ですよね。でこの米と豆もね、実はとっても相性が良くて、
はい、
穀物と豆類の組み合わせっていうのは、うん、アミノ酸とかの、ね、栄養素がほぼ無駄なく吸収できるんです。
そうなんですか。
なのでとっても合理的な食べ方だそうです。
へ
え。例えば豆を使った料理って何がありますかね、思い浮かぶもの。
豆を使った料理、
はい、
ん、料理、
あ、何でもいいです。味噌でもいいし、
ね、あ、味噌、
はいはい、
納豆、
納豆とか、
お豆腐、
豆腐、あれですね
醤油、
あ、醤油、そうですね。
ん、
あ、まあ、いいんじゃないでしょうか。
いいですか、そんな感じで、
あと煮豆とかね。
あ、煮豆、はい、
いろいろありますけど、うんうん、あとあの赤飯も、
あ、そうですね、
小豆が入ったり、
はい、うんうんうん、
あとおはぎもね、米の周りをあれあんこでくるんでるから、そうですね、豆でくるんでるわけですね、はい、大福なんかもそうじゃないですか。
そうです ね、 ね、本当だ。
さらにあの白いところに豆なんか入れたら、
はい、
豆大福だし、
豆大福、はい、
しかも中にもね、あんが入ってるから、で結局その米と豆の組み合わせっていうのはとっても昔から用いられてきて、とってもシンプルに体にいいということです。
うんうんうんうん、
はい、ちなみにあの前にもこれちょっと話したんだけど、豆を使った感じ、
はい、豆を使った感じ、はい、はい、
豆が入っている感じっていうんですかね、うん、これもあの、あ、そっか、そんだけ豆っていいんだっていうことが分かる感じばっかりです、うん、
はい、
例えば、
はい、
喜ぶとか、
あ、はい、
ってことはこれ豆食べると喜んじゃうってことですよ。
あ、なるほど、
体が、
はい、
うん、あと何かありますかね嬉しい、
あ、嬉しいもそうです ね、
ね、これも豆入ってますよね、
はい、
これも豆食べると体が嬉しくなる。
うーん、
豊か、
はい、
豊かになる、
はい、
豆食べると体が元気になって豊かになる。
本当だ、
はい、あとね、僕ばっかり言ってます、ね、全然考える気ないですよね
豆
もう全然あの考えずにこっちで黙って見てます
聞いてました
登るとか、
あ、はい、
はいはい、
ただ豆ですね。
要はまあ登る体力が豆を食べるとつきますよということですね。はい、まあ、そういったことでいろいろ豆が使われるわけですけど、まあ、なんでこんなに豆を使ってるかっていうと、多分ご先祖様たちも、
うん、
あ、豆って大事なんだなっていうのが分かってたんじゃないですかね。
うん、なんかこう喜ぶとか嬉しいとか豊かっていうのはなんか本当に表現されてますね。
ね、まあ、僕が言ったもんばっかりですけど
ね。いや、今復習です。
あ、復習をありがとうございますそうなんです。なので、まあ、米と豆の組み合わせっていうのは和食っていうふうに考えたらもう本当にそのままですよね。ご飯とお味噌汁と納豆とか、
うんうんうん
うん、まあ、そんな感じで伝統的な和食にはやっぱりその先人の思いというかご先祖様の健康的な食事っていう知恵が詰まってるのかなと思います。
あ、なるほど、
はい、なのでそのなんか昔ながらの和食っていうのが一つの、理想的なバランスですよ。
うん、
はい、ということで、はい、今日の本題、
はい、
栄養バランスの話に入っていきますけれども、はい、マクガバンレポートっていうのがですね、うん、ありまして、
はい、
これアメリカ政府が昔行った食べ物と健康についての調査なんですね、
うん、
でこの結果出たのがいろんな国の食べ物を調査したんですよ、
はい、
健康と食べ物の関係を、うんうん、そしたら一番高い評価を受けたのはなんと日本の食事。
そうなんだ。
しかも江戸時代元禄期の食事なんです
。そんな昔、
はい、でこの当時のじゃあ食事って何を食べてたかってことなんですけど、はい、ほぼほぼですね丸ごと食なんですよ。
あ、うん、そのままってことですか。
そのまま食、
丸ごと食、はい、
例えば魚だったら小魚です。もうあの切り身じゃなくて、
うんうんうん、
小魚だったらほらもう皮も骨も、
はいはい、
頭も全部丸ごとじゃないですか。
そうですね、
あの目指しとか、
ね、はい、そのままですもんね、うん、形が、
まあ、それを、食べてた、
うん、
そして野菜 も、
うん、
もう葉っぱ根っこ一緒に食べてる、
はい、うんうんうん、
例えば大根も人参も葉っぱ捨てないで食べてるみたいな、うん、あとはどうでしょうか。
あと
果物、
あ、果物、
あ、果物もそうですね、はい、あの皮ごと食べる、
うんうんうん、
今田島さんおっしゃったお米もそうですね、はい、 でこれ本当は丸ごとって言うとあの玄米の方までついちゃうんですけど、まあそういう食べ物を食べてたのが江戸時代元禄期だったようです。まあだからこれをヒントにすると、うん、今でも健康でいられるってことじゃないですかね。
そうですね、
うん、バランスの良い食事の基本は丸ごといただくというのを覚えていただくといいと思います。
はい、
まあ、なんでかっていうとその丸ごとっていうのは要はそのそれで一つの生命を作ってるわけですよね、
うんうんうんうん、
ってことはその生命をそのまんまいただくのでバランスを、
うんうんうんうん、
でそのまんまが一番いいっていうのはそういうことですよね。
なるほど、 そうか、うん、そのまんまのをそのまま丸ごといただくっていうのが、
まあ、そのまましか言ってないですけどね
本当ですね
本当そうなんです。
それが丸ごとも
うそのまま丸ごといただくのがいいっていう理由はそこです。
それがバランスのいい食事なんですね。
はい、
へ
ー、ということで、うん、まあ、なんとなくお分かりいただけたかなとは思うんですが、
はい、
あとそうですね、あの自然療法をやってらっしゃる東條百合子先生がですね、この丸ごとに加えて食事のバランスを見る3つのポイントというのを教えてくださいました。これも一応合わせて紹介したいと思います。
はい、
1つ目は旬のものが入ってるかどうか、
うんうん、
まあ、いつも言ってるあの新と富士ってやつですね。
あ、はい
はい、なるべく身近なところで採れた旬の食べ物が入っているかどうかっていうのが1つ目です。2つ目は海のものと里のもの両方が入ってるかどうか、
うん、
例えば海のものだと海藻とか小魚になりますね、
はい、
里のものって言って野菜になります。はい、で3つ目はゴミと五色のバランスはどうかと。ゴミと五色、
はい、
5つの味と5つの色です。はい、5つの味、
はい、
甘い、
はい、
辛い、酸っぱい、塩辛い、苦いっていうこの5つですね、
うんうん、
はい、この5つの要素が入っているかどうかということと、あと5色っていうのは赤、青、黄色、白、黒です。
うん、
まあ、この2つを目安にすると、まあ、ゴミ5色になるので、先ほどの2つと合わせて3つのポイントを見ると、バランスのいい食事ということをおっしゃってます。
そうか、まあ、色が綺麗だとこの5色揃ってるとなんかバランスいい感じしますよね。
なんかね、やっぱその色でだから分かるって一番いいですよね。
ね、分かりやすいですよね。
弁当とかもね、
はい、
今言ったその赤、青、黄色、白、黒が全部入ってるからっていうね、はい、
なんかいつも茶色っぽくなっちゃうんですよね。
あ、そうですか。 なるほど。
煮物とかお肉とか、
お
なんかでもここに赤とか緑入ったらそれだけでもちょっと色綺麗になりますよね。
例えば、まあ、白だとご飯ですよね、
はい、
あ、黒だとごまをかけるとか、
あ、なるほど。
あと黄色だと何でしょう、うん、さっきの煮物系ですか、
卵とか。
あ、卵いいですね、卵ね。
うん、
あと青は何ですかね。
青はなんか野菜ですか、緑っぽい。
そうですね、これは緑って考えていいと思います。野菜ですね、
はい、
あと赤いのもまあ
トマトとか、
トマト、人参
人参梅干しとか。
梅干し、はい、ですね。あれ赤くしてんじゃないですかね、梅干しはね。
そうか、ちょっと茶色っぽいですかね。
まあそんな感じの、うんうん、5色っていうのを気にかけてもらうと、
はい、
これまたバランスが良くなるんじゃないかと。一番分かりやすいかもしれないですね。
そうですね、
見た目で分かるから
、はい、
うん、
へ
え。からまあ今日はあの一応バランスということで、
はい、
主食のお米の話から、
はい、
そして、まあ一応3つのポイントを加えるということと、うん、丸ごと食べたらいいんじゃないかっていう話をさせていただきました、うん、
はい
はい、
じゃあちょっと皆さんも心がけていただくといいですね。
そうですね、まあ、あの緩くね、
緩く、はい、あんまりきっちりしなくてもいいですよっていうことなのでね、
はい、
はい、じゃあバランスのいい食事をなんとなく心がけるということで、
なんとなくこの放送もなんとなく聞いていただけたらいいと思います。
はい、じゃあ今日もゆるく終わってしまいましたが、
はい、じゃあなんとなく終わりましょうか。
はい、なるみ周平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。